はい、それでは賛美を捧げていきます。今朝の賛美は罪を重荷を除くわです。ラララララララララララ、3、はい。罪重荷を除くは地の力、主の地は悪魔の技をこぼつ、くしき力なり。力ある主イエスの血受けよう。力ある主イエスの血受けよう。今受けよう。力ある力ある主イエスの血受けよう、受けよう。力ある主イエスの血受けよう、今受けよう。一言お祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、ディボーションの恵みに感謝します。私たちの心を開いてください。聞く耳を与えてください。あなたの御教えの屈しことに目を留めることができますように、私たちを導いてください。この時間をお捧げいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所は、マルコの福音書10章13節から31節です。幸いな人をお持ちの方は本日の箇所をお開きください。では拝読いたします。さて、イエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。あなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って、見舞いにひざまずいて尋ねた。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いというのですか。尊い方は神お一人の他には誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証を立ててはならない。欺き取ってはならない。父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆、小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰って、あなたの持ち物を皆売り払い、貧しい者たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、富に頼る者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。 それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし、先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。アーメン。それでは、神様からの示しを求めながら、心に留まる箇所を黙想していきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきましょう。私は13節、14節を通して、人の思いで良いと思うことと、イエス様の思いは異なるということを感じました。弟子たちは、イエスに触っていただこうとして来た子供たちを叱った。しかしイエス様はそれをご覧になって憤って彼らに言われたというところから、人間的にいいと思うことも弟子たちにとって思うこともイエス様にとっては違うんだということを示されました。また27節、それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのですというところから、神様にできないことは何もないんだと、この言葉を子供のように単純に信じていきたいなと思いました。以上です。
私は17節のところで、一人の人が走り寄って、見舞いにひざまずいて尋ねた。たとえ先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらよいでしょうか、というところに目が留まりました。この金持ちの青年は、お金もたくさん持っていて、また、この走り寄ってひざまずき、何をしたらよいでしょうかと聞くほど、熱心もあったんだなと思いました。でもこのようなお金も熱心も彼を救うことができず、ただまた律法を守ることも完璧にできるものではなく、人が救われて永遠の命をいただくためには本当に何もかも捨ててイエス様を信じてついていくだけだなということを思いました。以上です。
と私は目が止まったのは15節で、14節はすごく有名でよく頭に残っている箇所だったんですけど、この子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものですっていうところはすごく有名で知ってたんですが、それに続く言葉の誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできませんというところが、今朝は非常に目に留まりました。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決して入ることができないというのは、本当に自分自身が今直面して見ている、この大人はなかなかこう、子供のように素直に、神の臨在のところに入ってくることができないとい う現状を思い起こして、非常に今朝目が止まりました。そして21節でこの金持ちの青年に対してイエス様が慈しんで答えられたという、この慈しんでという言葉がびっくりしました。この慈しむというのは弱いものを愛しむ思い、愛する思いでこの言葉を言われたんだなと、こう青年の足りなさを知りながらも、それをこう咎めることなくて、愛する思いで、可愛い子だなという思いで弱いものを見ておられて答えられたんだなという言 2名が止まったのと、あと24節と25節で、金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいというのが、単純に金持ちというよりかは、貪欲な人が神の国に入るのは難しいと言われたのかなと、まあそういうふうに、指名されました。以上です。
はい。私はですね、17節で、この青年が、たっとい先生と呼んでいるんですけども、その対しイエス様は、なぜ私をたっといと言うのですか？たっとい方は神、お一人の他には誰もありませんとお答えになっているところで、青年がこの、たっとい先生という言葉から、本当にこのイエス様ご自身が全能の神であるということを、まあ、信頼していない、ですから、本当にこのイエス様を全能の神として、この信じるということが本当にここで問われていたんだなと教えられました。以上です。
それでは内容をまとめていきましょう。今朝の内容です。イエス様の身元に近づいてきた子供たちを弟子たちは叱りました。それをご覧になったイエス様は、憤って子供たちの尊さを教えられました。また、永遠の命を求めてきた男性に対して、彼の欠けている部分を見抜かれ伝えると、男性は悲しみながら立ち去りました。ここから、神の国に入ることの難しさと、イエス様に従う者の祝福について語っておられます。それでは、今日の聖書箇所から、神様はどのようなお方か、私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。私は21節を通して、イエス様はすべての心の内を知っておられるお方だということを教えられました。あなたには欠けたことが一つあります。かえってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさいというところから、イエス様は心の隅々、欠けているとこすべてを知っておられる方。隠すことは何一つない。そして何一つ隠すことができないお方だということを教えられました。それを知った上で、私たち一人一人を愛してくださっているお方だなということを感じました。また、27節。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。というところから、イエス様はどんなことでもできるお方だという約束をいただきました。ここから模範として、私も子供のように、ただ単純に素直にイエス様の御言葉を信じていきたいなということを教えられました。以上です。
はい、私は13節から16節のところで、イエス様は小さな子供たちを愛し、喜んで受け入れ、また祝福してくださるお方であると示されました。また、小さな子供たちのように、純粋な信仰を持って神の国を受け入れる人々に、神の国をお与えになるお方であると示されました。もう一つは、17節から22節のところで、教訓ですけども、自分の熱心や立法の行いを通しては、決して永遠の命をいただくことができない。なぜなら、神様の御前に立つときに、不完全な人間はいつまでも、あなたには欠けたところが一つありますと、21節書かれているように、欠けたところが必ずあるからだと思いました。あと24から27節で教えですけども、金持ちは天国に入ることが 本当に難しいことですけども、どんな人でも神様は救うことができるということを教えられました。以上です。
私は、今朝は全体を通して、神の国に入るのはどういうものかということを、を探っていきました。で、15節にあるように、子供のように神の国を受け入れるものでなければと書いてあるんですけれども、子供ってどういうものかなと思って、最近の出来事を思い起こして、子供は、あはは、と笑うと、必ずみんな全員笑うんですね。で私が歌い始めると、必ず全員体を揺すったり、歌い始めたりするんですけども、非常にそこに起こる空気に、すぐにこう応答する、起こされた空気にすぐに応答するのが子供だな、単純、素直だなと思いました。で、その反面、この出てきた青年が、難しかったのは何かと見ていったときに、22節と23節で、彼は人生の中でせっかくイエス様に出会ったチャンスのとき、イエス様が招いてくださったこの招きにすぐに応答できなかった。せっかくのチャンスをこう応答しなかったことで、彼は、まあ、神の国に入ったかどうかわかりませんけれども、そのチャンスを逃してしまったなと思いました。けれども27節で、やっぱり難しいと思っている人も、聖霊の働きによって、この神の国に入るものに変えられるんだという、この希望をいただきました。そして、自分自身にはこう、励ましをいただきました。29節と30節で、誠にあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。というのと、続いて、この今の時代でも、迫害の中で家、兄弟、姉妹、母、子、畑を必ず受けるという約束。また後の世では永遠の命をいただく。この御言葉は本当に、神の国を、のために働く者たちに対する大きな励ましだなと、大きな約束だなと思わされて、非常に感動しました。
はい。私はですね、まず、イエス様はどういう方か示されました。神様ですね。18節で、イエス様はこう、尊い方は神一人、お一人の他には誰もありませんと言われ、ご自身の神性を認めないものから、たとえ先生と呼ばれることを良しとされませんでした。ここから主はご自身が全能の神であることを、ご自身が全能の神であることに対する信仰を問われる方だと示されました。また、21節で、この主の誠の弟子像について、教えられました。主の誠の弟子となるには、21節ですね。天に宝を積む価値観、天の御国に目が開かれる必要があるんだなと教えられました。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。それでは、与えられた御言葉をもとに、ではどうしたらいいのか、神様に伺いながら自分自身に適応していきましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。私は今日はシンプルでいることが一番いいということを教えられました。今、臥薪祈祷をしているんですけども、たくさんの祈り課題があるんですが、ただシンプルに祈れば必ず答えられるという信じ切った信仰を持って、子供のように本当に主に信じて祈っていきたいなと、いうことを示されました。今朝もこれから祈るので、祈ったことをすべて神様には叶えることができるという信仰だけを持って祈りに専念していきたいと思いました。以上です。
私は先日の、主日礼拝の時に、この家を訪問してそこで家庭礼拝を捧げるとき、礼拝の時間に少し離れて、寂しそうなその家の子供たち二人と一緒に遊んで 時間を一緒に過ごしました。とても子供たちが喜んでいたんですけども、礼拝に参加した方が良かったかなとも思ったのですが、でもやっぱり今日の御言葉を黙想した時に、イエス様が願うのはこのような子供たちが天国を受け継ぐことを願っており、この子供たちを愛し祝福されるお方だなと思って、やっぱり子供たちを大切に大切に思うことが主の御心だなと思いました。それでこれからも2人の子供たちなんですけど、彼らを本当に愛し祝福していきたいなと思いました。以上です。
私は最近、ここ数日祖母のところに通っていて、祖母が非常に調子が悪くて弱しく寝たきりなんですけど、祖母は一つ、仏教の信徒さんだったので、そのことを気にして今バプテスマを受けられないで、信じていると言いながら最終的にはイエス様に従ってくることができない、そのチャンスを今そのチャンスをものにできないでいるんですけれども、そこを毎日訪問しています。で、子どもたちを今連れて行ってるので、今日は子どもたちと一緒にそこで賛美したらいいなと思わされました。以上です。
はい、私はこのイエス様が全能の神であるという信仰に立って、人々の救い癒しのために、取り出し続けていこうと、今日主に、示されました。現在こう職業訓練や、ブライダルのこう仕事を通して、多くの方と未信者と接する機会は与えられているんですけれども、その中でですね、今日全能の主はその中からもこう魂を、救い出せる方だと、この信仰に固く立って、もう歩んでいこうと、取りなしつつ歩んでいこうと思います。はい、以上です。
ありがとうございます。一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、私たちに与えてくださった御言葉を感謝します。この御言葉を握りしめて、この御言葉を信じて、私たち今日も進んでいきます。どうぞ私たちと共にいてください。今、与えられた適応を実践することができる一日となりますように、私たちに力を注いでいてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではありがとうございました。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。